イエス・キリストはゴルゴタの上で十字架につけられました。今日読むのはゲッセマネの祈りの場面であります。ゴルゴタというのは人間の頭蓋骨の形に似た場所、され神戸の場所というふうに言われていたのでありますが、その十字架につけられるその前にイエス様はこのオリーブの油を絞る油絞りの場所と呼ばれていたこのゲッセマネにおいて祈りをされたと書いています。今朝はこの祈っているこの主イエスキリストの姿を学ぶのでありますが、この祈りにおいて十字架の道が定まったというふうに言うことができると思います。これは十字架のゴルゴタの十字架はすでにこのゲッセマネから始まっていたというふうにも言うことができます。そこでこのゲッセマネの主の祈りからイエス様の祈りの中から2つの点だけを取り上げていきたいと思います。見てみたいと思います。まず第一はイエス様はこの祈りにおいていわばこの十二弟子の中でも特に三人の弟子を伴ってこのゲッセマネの園で祈ったと書いてあるんですけども、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人は将来福音宣教の第一線に立って決定的な役割を重要な役割を果たすそういう人物でありました。ペテロは初代教会の礎となった。ヨハネの兄弟ヤコブはヘロデによって真っ先に第一にこの剣で殺された殉教の死を遂げたといったようなことが使徒言行録には書いてあります。そしてヨハネは逆に長く生き延びて貴重な遺産を後代に残した。したがってこの3人の弟子たちというのはいずれも大事な重要な人物であった。十二弟子の中で優劣をつけるということはないのでありますけれども、大変3人は大事な働きをしたと。そういう意味でイエス様の選びには狂いはなかった。しかしこの時このゲッセマネの祈りにおいてはこの3人は全くの無力であった。3人とも眠りこけてしまっていた。私と一緒に目を覚ましていなさいと、そういう主の願いは3人には通じず、主イエスは全く孤独の中でたった一人でこの苦しみの時を戦わねばならなかった。主イエスの生涯の中で人間の側からイエス様この人間の方にですね、慰めとかあるいは同伴を求められたのは生涯にただ一度この時だけであったと思われます。イエス様が人間からですね、その慰めを、あるいは人間からその同伴をですね、この求めたというのは多分これが初めてであり最後だったと思います。そのそういう願いを得ることが叶うことがなかった、叶わなかった。私たちは改めてこの事実をこのゲッセマネの祈りの中で知らされるのであります。すなわちイエス様は孤独の中でたった一人祈らなければならなかったということであります。私たちも人生の歩みの中で耐え難い孤独の中で一人困難に直面しなければならない時があると思います。誰からの助けもない、そのような時私たちはこの人間に頼る、しかしそこに誰も助けてくれない。でそういう時に初めて私たちは本当の意味で 神に頼るというんでしょうか、神からの力というものに助けに目が開かれていくというんでしょうか。ルカ福音書のこの場所の記述によりますと、すると天から一人の天使が現れて彼を力づけた。イエスは苦しみもだえ、ますます切に祈られたと、そういう説明がルカ福音書はしています。天使が来て助けたということは、人間は誰も助けてくれなかったということなんです。ますます苦しみもだえて、ただ神にのみ切に祈られたということであります。旧約聖書にはこういう物語が記されておりますね。列王記の中にですね、預言者エリシャというエリアの弟子で、エリシャという預言者がいたわけですけど、その預言者エリアがですね、北の方のアラムの王様にこの目をつけられて、この目をつけられて悪い意味で目をつけられてですね、そしてアラムの国がですね、そのエリシャのいるところにこう夜中にこう軍隊を連れて、エリシャを捕らえようとしてたわけですけど、その時にエリシャの召使いが朝起きてみるとですね、今までなかったもう軍隊が自分の町のにと取り囲んでいるわけですね。大変です大変です、エリシャさん大変です、アラムの軍隊がこの戦車やとか軍馬が町を包囲しています、ご主人さんはどうすればよいでしょうか。その時にエリシャは、預言者エリシャはこう答えた。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多い。そう言って主に祈り、この弟子の出会ったこの召使いの目を開いてくださいと祈った。そうしますと主が召使いの目を開かれたので、召使いは火の馬と戦車がエリシャを囲んでいる山に満ちているのを見た。これがそういうふうに書いてあるんですね。つまり実際のアラムの軍隊が周りをこう取り囲んでいた、大変だ大変だとなったわけですけど、その時に預言者エリシャが弟子の目を開いてくださいと、そういうふうに言った。そうすると弟子が目を開かれてみると、そこにいわば火の馬、いわばこの神のですね、天からの馬と天からの戦車が囲んでいる、エリシャのを囲んでいる山に満ちているのを見た。つまりそれはその神の守りがここにあるんだということに目を開いてもらったっていうんですか、そのエリシャの弟子がそこに目が開かれた。我々も同じだということでありますね。でこの話はどういうふうになっていったかといいますと、アラムの軍隊がこの攻めてきたんですけれども、その時にエリシャは彼らの目をくらましてくださいと言いまして、このエリシャが彼らを、その軍隊をですね、今度北の方のサマリアの町に彼らを導いていくんですね。そうしますと、そしてそのサマリアのところでその、このサマリアの王様にですね、このアラムの軍隊をの捕虜って言うんでしょうかね、でサマリアの王様は彼らを殺しますかというふうに言ったときに、いや殺してはならないと、むしろ彼らに食事を与えてこの国に返してやったと。そうするともう二度とですね、このアラムの軍隊は攻めてくることがなかったといったようなことが書いてあるんですね。そのことが書いてあるんですね。私たちは自分の人生の戦いの中で、自分はたった一人だと、そういうふうに思う時があると思います。 まあ、小さなことで言えば、我々はみんなたった一人で自分は手術を受けなきゃならない、その時の不安、お母さんもお父さんもみんな祈っててくれると思うんですけど、でも手術を受けるのは本人ですよね。やっぱり不安だ。援軍はないと思われる状況に立たされることがある。誰も助けてくれない。でそういう時に私たちはイエス・キリストも実はこの十字架のに向かうその場面でですね、たった一人で祈らなければならなかったんだ、そういうことを味わったんだと。あ、イエス様もあの時たった一人で祈ったんだなということを今朝心に留めていきたいと思うのであります。一箇所だけこの新約聖書の箇所を開いてみたいと思うんですけども、それはこの新共同訳でいきますと406ページにヘブライ人への手紙第5章7節というのがありますので、ちょっとそこをまあ聞いていただければと思いますが、ヘブライ人への手紙の第5章7節、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、メルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。まあちょっと長い文章でしたけれども、多分イエス様はこのゲッセマネの祈りの中の時に激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある父なる神に祈りと願いを捧げた、そしてそれが聞き入れられた、うんぬん、そしてこのイエス様自身がそういう神への従順ということにおいて完全なものとなったので、この救いの永遠の救いの源となって、私たちもこのイエス様に従っていくことによって私たちもまたですね、この力を与えられていくということ。私たちはこの世の世に誰も助けるものがないと思うときに、このゲッセマネのイエス・キリストを思い起こしなさい。そしてこのイエス・キリストが私たちの救いの源となってくださったんだ。このイエス・キリストがいますということを信じていきなさいということを、このヘブライ人の手紙は教えているわけであります。誰もいないと、誰も私たちを助けてくれる方がいないと思うときに、私たちにはですね、このイエス・キリストが与えられている、たった一人祈られたイエス・キリストがいる、そしてこのことのゆえにイエス・キリストは私たちの救いの源となったんだ。私たち今孤独であるというふうに感じるときにも、私たちにはこのイエス・キリストがおられるということを深く信じていきたいということであります。神は私たちに対してこのイエス・キリストを私たちのためにお与えくださった。第二は、イエス様がこの3回祈りをした。でその途中に弟子たちの様子をこう見に来てるわけです。3回こう見に来たんですけれども、その祈りの中にこの1回目はこの39節のところに書いて、ありますね、39節のところに、1回目の少し進んでうつ伏せになって祈った、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、 そう祈ったと書いてます。これが39節の、ですからこの杯、杯っていうちょっと言葉をちょっと一回説明短くしますと、まあ、杯は例えば詩編23編には私の杯はあふれますと、大変これは恵みがあふれる、祝福があかれあふれるという、まあ、喜びの杯っていうんでしょうか、まあ、そういう杯ですよ、ね、でもう一つの杯で今日使われているのはこのいわば苦しみとか悲劇的な運命を指す、あるいは神の怒りとか神の審判を指す、まあ、そういう、祝福とか恵みではない、まあ、そのどっちかというと悪い意味でのですね、苦しい裁きとかあるいは苦しみ悲劇との運命とかですね、まあ、そういった時にもこの杯、我が杯ということですね。ですからこの苦しみを私から過ぎ去らせてくださいという意味で、私の杯を取り除けてください、この苦しみをどうかこの困難をですね過ぎ去らせてくださいというふうに祈ったということであります。もちろんその後に最後のところには私の願い通りではなく御心のままにという言葉はついてるんですけれども、で2番目はですね、2番目の祈り42節ですかね、42節のところを読んでみますと、これは次のページになりますかね、さらに2度目に向こうへ行って祈られた、父よ私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。この1回目と2回目のですね祈り、どこが違ってるか、1回目はとにかくこの苦しみを杯を過ぎ去らせてくださいと祈ってるんですよ。ところが2回目はですね、私が飲まないこの杯を、私が飲まない飲むことによ飲まない限りはこの杯が過ぎ去らないのでしたら、だからこの杯を飲むという、そういう祈り、飲ませてくださいという祈りになってると。飲み干すことができますように、飲み干す以外に道がないならばそれに従いますと、そういうふうに言ってる。つまりこの1回目と2回目、そして3回目にはですね、この3回目44節のところで3度目も同じ言葉で祈られたと書いてます。ですから1回目と2回目3回目は違うという、1回目のと2回目の間に進展があるというか発展があるというかということでありますね。つまりそのたとえ苦しい杯であろうとも、それを飲んでいくしかないならば、まさにそれを 飲む以外にないのでしたならば、私はそれに従いますという、そういう祈りになったということです。つまり今までは、とにかく難を逃らさせてくださいという祈りだったんですよね。ところが2回目3回目になってくるとですね、その難を、いわばこう受け入れること、受け入れ、飲む以外に、飲み干す以外に道がないのでしたならそれに従いますと、そういう祈りだったということです。つまり人間の側にそれを受け入れていく勇気が出てきたっていうんでしょうか、これを受け入れていく、受容していく、そういう思いが祈りの中に出てきた。十字架の死を受け入れるという、そういう道しかないのでしたならば、それを受け入れていきます、それに従いますというふうに祈ったということなんですね。誰でもある意味で私たちは人生においてこういうゲッセマネを持っているということだと思いますね。これを飲まねばならない、苦い杯を飲み干す、その神の御心に従っていくという、そういう決心というんですか、そういう勇気というんでしょうか、それを受け入れていくという、その従順さというんでしょうか、単なる従順じゃなくて、そういう深い思いを持って、決心を持って、これしか道がないのでしたら、 どうかそれを、この杯を、我が杯を飲み干すことができますようにという、そういう祈り、そういう変化がここにあるということだと思うんです。イエス・キリストは人類の罪を背負い、その裁きを受けるという、そういう苦しみの杯を飲まねばならなかった、そういう激しい戦いがあった。まさに生木を裂かれるような、そういう苦しみ。先ほど読んだヘブライ書5章の7節にはですね、御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。この神への従順によってキリストは完全なものとなってくださった。私たち人間の救いの源、大祭司となってくださった。あのヘブライ人の手紙は書いてるんですね。イエス様はこの神様だったからですね、そんな苦しみはなかったんだろうと、そういう解釈じゃなくてですね、やっぱりここではですね、イエス様は人となってですね、人間となって来られたという面が出てると思うんです。ですから御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれた、神への従順を学んでいかれたんだ。神への従順によってキリストは、私たち人間とは違ってその従順さにおいて完全だった。本当の意味で 100% 神の御心に従ってくださった。そのゆえに私たち人間の、私たちの今度は救いの、それは源となったんだ。大祭司となられた、神と人間を本当の意味で取り結んでくださる、和解させてくださる、取りなしてくださる、そういう救いの源とイエス様はなってくださった。アメリカのラインフォルト・ニーバーの祈りというのを我々が知ってると思うんですけど、よく聞いたことがあると思うんですけど、思い起こしますね。主よ、変えることができるものに対してはこれを変えていく勇気を与えてください。変えることのできないことに対してはこれを受け入れていく冷静さを与えてください。そして両者を見極めていく知恵を与えてください。変えていく勇気、また変えていくことのできないものに対してはこれを受け入れていく、まあ、冷静さ、まあ、セレニティと、まあ、しかしここにもある意味で勇気が必要だと思うんですよね。変えていく勇気、しかしこれを受け入れていく勇気、その全てが実は神への従順ということだと思いますよね。このそのことを見極めていく、本当にここで変えていかなきゃなんないのか、あるいはこれを受け入れなきゃなんないのか、まあ、いずれも必要なことと時もありますよね。受け入れてから変えていくのか、変えてから受け入れていくのか、いろいろあるかもしれませんけど、両者を見極めていく知恵を与えてください。こういう祈りの中で本当にキリスト者がこの世にあって生きていくということが本当の意味で正しい、また賢明なですね、この狂信的なものではなくて本当に正しい私たちのキリスト者としての生き方というものがここに示されているのではないかということであります。先ほど読んだ出エジプト記第14章にはイスラエルがエジプトを出る時の言葉が書いてありました。まさに、まあ、後ろからはですね、パロの王様の軍隊がこう攻め寄せていた。しかしその時にモーセが言うわけですよね。あなた方は恐れるな、私たち救い、私たちのために神が救いの技を成してくださる、そう言って、このあなた方は静かにしていなさい、神の救いを見なさい。まさに神一人、神が戦ってくださる最大の危機において、この最大の救いを与えてくださった神の御業がここにある。まあ、モーセも その後神様から命じられてですね、杖をこの海に差し伸べようっていうような、そういう仕事っていう役割を与えられていきますよね。しかし救いを与えてくださるのは神なんだ。そしてこの出エジプトの出来事によってイスラエルはですね、この紅海の海が割れるというそのことを通して救いを与えられていったわけでありますね。神は私たちに十字架のキリスト、このゲッセマネのキリストを与えてくださっている。この方が私たちの救いの源がここにある。この方に習っていきなさい、この方に従っていきなさい。激しい叫びと涙を持って祈られたイエス・キリストがいる。イエス・キリストのそこに信仰の戦いがあった。私たちも同じような、程度は違うかもしれませんけど、同じようなこのところに立たされることがあると思います。そのような時に私たちはこの救い主を見上げて歩むようにと、神は聖書を通して私たちに教えておられる。このことを実現してくださった、ただ我々が漠然とではなくて、こういうイエス・キリストが私たちの救いの源として与えてくださった、まさに目に見える形で本当にこの一つの救いの現実をイエス・キリストという形において、神は私たちにその救いの源をここに与えてくださった。このイエス・キリストを、救い主を見上げて歩むようにと与えてくださったわけであります。キリストはこのゲッセマネの戦いで神に従う決意を与えられていったと思うんですね。そしてあのゴルゴタの十字架に進んでいった。あのゴルゴタの十字架が実はもうすでにここにおいてなされていたということであります。このイエス様は何と言ったか、最後に何と言ったか、46節であります。今日の一番最後のところ、立て、さあ行こう、見よ、私を裏切る者が来た。ここに立て、さあ行こうと言っておられますよ。今週もまた私たちはそれぞれですね、こういう困難の状況の中でそれぞれの役割を与えられていると思います。さあ立て、それぞれの果たすべき役割に励んでいきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、厳しい世界を取り巻いている状況の中に置かれている私たちでありますが、主をどうか聖書の御言葉を通して、私どもに真実の救い主イエス・キリストを与えられていることを心から感謝し、新たな勇気を私たち一人一人に、新しい希望を与えてください。今週一週間の働き、肉体魂の健康をどうか支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌286。